皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直也です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。4月23日、藤原直也の日本と世界に一言。今日の話題は、時代は前に進んでいくというお話です。今日はですね、為替相場も1ドル139円台に入りまして、まあ、ドル安ですね。で、もうFRB も解体だということは、いろんな人も分かってきたようでありまして、まあいつ分かるかはね。もう早く分かったらよかったんでしょうけど、まあ最近になって分かった人も世界的には多いようでありまして、そうするともう金しかないと。でも前から言ってるように金ってですね、現物がもう全然ないんですね。今トランプが全部抑えちゃったでしょ。バチカンから没収した金とか全部集めちゃったんで、今時ですね、その博打打ってる連中ね、特に反トランプですよ。反トランプの連中が相場の主導権握ってるでしょ。この連中が金の先物買ったと。でもこの先物買った連中に金の現物を渡すわけがないでしょう。ちょっと考えればわかることでしょう。トランプの施策に反対して、ドルも売って金に逃げて金の先物買ったと。でもこんなのですね、 FRB 潰したらそれこそ全部崩壊でしょう。金融システムの基盤となるところをねぶっ壊しちゃったら全部崩壊で、じゃあそれ現物に変えようと思ったってトランプたち現物持ってそれ出さないんだから、それ現物受け取らないままそれ空手型で終わっちゃうだけじゃないですか。昔70年代でしたっけ、ハント兄弟っていうのがですね、金の先物、あ、じゃない、銀ですよ、シルバーの先物を買い上がっちゃったことがあるんですね。でどんどん買い上がっちゃって、最後ですね、現物引き渡しができないまま、相場が大暴落して、暴騰する前のところまで相場も戻ってきちゃったっていう、まあ、そういう事件があったんですね。あれ結構あれで死んだ人いましたけどね、経済的に死んだ人多かったんですけども、まあそういうことにそれはなるわけで、だからちょっと考えれば分かると思うんですね。アンチトランプで、で金の先物買って逃げたつもりでも、最後それ先物必ず現月限りがありますから、あるいはその金融システムが潰されたらその取引所そのものがね成り立たなくなることがありますから、その時に現物を引き取って逃げようと思ったって、現物トランプが握ってて渡さなきゃそれで終わりでしょう、全部ね。だから実に安易なんですよね。で、まあ円建ての金ってのは今どんどん上がっちゃって、1600円ぐらいも上がりましたかね、1万6000か。前から言ってるように、なんか変な最低取引連中やってるみたいで、円建て、円ドル為替レートかける金のドル価格、円建て為替レートかける金のドル価格が一定の、まあ、スピードで上昇していくように相場を操作すると、円ドル為替とドル建てのゴールドの価格を上手に操作して両方掛け算したものが一定のスピードで上がっていくように相場操縦をやってる、まあ、ずっとそれやってきたと、まあ、言っていいと思いますね。まあ、これも実際に取引してるのか、あるいは取引所なんかも乗っ取られちゃってるでしょうから、数字だけ出てるのか、数字だけ出てる可能性も多いにありますよね。まあ、そのいうふうにやってるんでしょうけども、これがだから最後ボキッと折れるんだと思いますね。とにかく円建てのドルでヘッジしてたやつが最後ボキッと折れると、ドルも円に対して大暴落だし、金もドルに対して大暴落で、そうするとその金の価格だって何分の1に下がっちゃいますね。そうするとちょうど金本位制始めるのにいいんじゃないかと思うんですよ。今他のところでね、資金繰りで、最後の資金繰りにしようと思って金持ってる連中がいるだろうから、まあ、それが全部こう、まあ、金下がったら投げ売りをすると、金が大暴落して普通の金属に戻ると、そうすると金本位制って始められますよね。今こんな段階でですね、みんな金の先物買ってる状況で金本位制始めたら何が起きると思います？みんなその金買い込んじゃいますよね。 100% 金を裏付けにした新しいドルなんかみんな買い込んじゃって、だってそれ金の引き換え券、金の現物の引き換え券なんだから、そんなもん全然ですね、通貨として流通しないじゃないですか。だからダメなんですよ。これ金大暴落させて、現物大暴落させてね、で金なんか現物なんか見たくもないというふうにして初めてそのお金使えるんですよ。すなわち金建てのね、お金を お金で支払うということは、金を人に渡しちゃうということでしょ。一般の商品と金だと、一般の商品の方が金より価値があるから、金を渡して、その一般の商品を手元に置く。これが金本位制による金の金建て通貨の原理ですね。今みたいに何よりも金が大事なんて時に、金本位制なんかできませんですよ。みんな金貯め込んじゃうんだから。だからもう金なんか見るのも嫌だと。金なんかより、まあカップヌードルの方がいいという時になって初めて、金が一般的に使える通貨になるわけで、よほど値下がりしなきゃダメだしね。まあそのあたりのところがですね、まあこれから最後の見どころじゃないかなと思うんですね。ですからもう時代はその前に進んでいくばかりで、後ろに戻るってことはないわけでありますね。まあその、まあ、最近ね、こう、まあ、黙っちゃってる人多いんですけども、あまりのことにっていう感じですけども、でも私に言わせれば10年前から連中やってるわけでね。トランプ氏があの大統領選挙に出るって言ったのは確かあれ10年前の春か初夏だったんじゃなかったでしたっけね、5、6月じゃなかったでしたっけね、あれあのニューヨークのトランプタワーでね記者会見やった時だからもう10年やってるわけですよね。10年間も本人も周りもいろんなこと言ってて、それを裏打ちするような過去の歴史的なこともね、次々いろんな人が明らかにしていて、実はトランプで全て始まったわけじゃないと。まあ、ケネディの存在、ケネディ暗殺もあったしね。それからそのもっと前だと1871年に、まあ結ばれた条約ですね。イギリスと間で結んだ1871年ワシントン条約。まあ、あの屈辱的な条約のことから、そして76年の独立戦争、でその前の年、75年のコンコールドの戦いですね。あれ4月19日でしたっけ。独立戦争の始まった最初の海戦ですけども、まあ、そこまで遡る話、あるいはもっと遡ればキリストの話ですね、旧約聖書新約聖書に出てくるさまざまな予言の話、そんなの全部こう踏襲して今があるわけであります。だから今表面的なことだけ見たって、それは確かに何もわからないと思いますね。でもわかる人はいるわけで、まあ、世界中に分かれているわけで、まあ、その人たちが次の時代を作っていくと。そうでない人はちょっと頭冷やして後からついてきて、やがてまあ元気になるのを待ちましょうと、まあ、こういう展開なわけでありますね。ですからこうお金についてもですね、要するに FRB をやめるということは、無限に発行するお金というものがもうすでにもうなくなるということですね。お金は無限に発行することができる。無限に発行することができるがゆえに、一般政府がそれを管理すると、大変なことになるから、特殊なですね法人を作って、その特殊な法人が、通貨の発行量を調整すると。これは各国の資本主義、各国の選挙の拉致外であると。治外法権であるみたいなことやってたわけであります。まあ、バチカンもそんな感じですかね。バチカンのその法王庁っていうのもね、昔から国王と相並ぶような権威、実際には権力まで持ってたわけでありまして、まあそういうものがあったわけでありますが、バチカンもまあ陥落しましたし、そして国際金融市場も陥落して、すべて国民が望む、国民の選択によってすべてが動くということになりますね。やがてその国民も責任があるわけであります。今の時代はですね、もう上まで全部腐っちゃってるからね、これ立て直すということは全く不可能ですから、まあアメリカみたいに一旦壊しちゃわないと無理だけども、その壊した後というのはですね、やっぱ相当責任が重大になってきます。やがて汚職が生まれるようなね、複雑な構造の政府なんてものはもはや存在できないし、お金の量がですね、無限にその発行できなければ、財政に金回ってきませんから、金取りにみんな来るわけで、財政ってね。政治家もそういう人いますけども、まあ、政治家を押し立ててる連中が金が欲しくて政治家を押し立てて、そいつを政治家にして自分に金引っ張るってのは一般的なことですから、もう金出てこなかったら政治なんかやる人いませんよね。政治は金かかりますし、いろいろリスクも大きいですから、そこまでして政治をやる理由はですね、金が欲しいからでしょ。でもうまく金なくなったら誰が好き転んで政治なんかやりますかね。ほとんどの政治勢力はばらまく金がなくなったら誰一人寄ってこないと思いますけどね。金がなしで本当に政治できる人ってほんのわずかしかいないと思いますけど、日本だけじゃなくて世界中ね。だからそうなって初めて汚職のない政府ができるわけであります。そして自分たちで責任持って世の中を運営するしかないと。もう元に戻らないと思いますよ、時代は。もう、だってこれで、この後いろんなさ、秘密の暴露が並んでますもの。 タイミングに合わせて全部秘密の暴露やってるわけでしょう。そしたらもう時代は元に戻らないですね。中国共産党だって、まあ、今回トランプが追い詰めましてですね一つはコロナの話出してきたでしょう。アメリカの大統領府ホワイトハウスの特設ページにですね、コロナの起源とかその関連する、資料を集めてページができましたね。要するに、武漢の中国の共産党の研究所から漏れ出したものなんだと、すなわち中国が共産党が世界700万人殺したんだという証拠をね、もう世界に公表してるわけですね。そんなもん人道上の罪に決まってんじゃないですかね。あんなもんだから生き残るなんて 150% ないですよね。で、それに同調した連中も世界中いるわけですな。まあ、日本にもおるでしょうがな。そんなもん生き残るわけないでしょう、はっきり言って。700万人、まあ700万人じゃ済まないんじゃないかな、最後はな。それだけ殺してるわけですから。ねえ、それはただじゃ済まないですよ。そうやってだからもう決して元に戻らないように物事は進行してるわけであります。まだメディアがね、それを全部にぎにぎし報道しないからみんな気がつかないだけで、でもこれもやっぱり作戦だよね。早く気がつかしちゃうとですね、大混乱になっちゃって、まだまだやっぱり取り払いのものは取り払いだし、新しい準備も水面下で進めてるものがありますから、今みんな騒ぎ出すとですね、厄介なことになるんで、分かる人だけ分かってればいいってのは今の状況ですね。すなわちメディアが本当のこと言わないっていうのは、今のこの状況は分かる人だけ分かっていればいいという、まあ、そういう状況なんですね。でそのうち全員に分かってもらわなきゃいけないということになりますから、その時は今度は手のひら返してメディアが一斉にですね本当のことばっかり報道すると。もうメディアはだから少なくとも2020年から統制下にあるはずですから、トランプたちのね全部制圧されてるはずですから、海外まで含めてですよ。だからそれはもうその瞬間は手のひら返すようにきますので、まあですからそれこでね知っても別に遅くはないんですね。ちゃんと自分自身の中身さえ整えてれば、何が起きてるかをね、知るのが今でも後でも実は関係なくて、問題は中身が整ってない場合に本当のことを知っててもあまり役に立たないし、まあ中身整ってなくて本当のこと聞いてたまげちゃっても思った情けないことになりますしね、まあ、そのあたり人によってこういろいろなんですが、今回ばかりは最終試験でございますよね。建て替えの最終試験、縦分けの最終試験ですから、基本的には自分で天国の扉を開くしかないと、誰かが助けてくれる、まあ支援はしてくれるんでしょうけども、扉を開けるのは自分自身ということでありますから、そこはやっぱりこの今回はかなり厳しいものがあります。ですから逆にこの試練を超えた後っていうのはまともな人しか残ってないんですよね。まともな人しかいませんから、やっぱりそうなってきた時に本当に理想に近いですね、世の中をますます建設することができるという、まあ、こういう仕組みになってるわけであります。今回だからやたらにですね、こう底の方をね、救うとかいうことはやろうとしてもできないという、まあ、そういうことになってるわけでありまして、ですからこれ元に戻るってことはもうないんだろうと思いますね。で、やっぱりしかしそうなってくると最後日本の力はとっても大きいと思うんですね。というのはその古い時代を終わりにするのはね、まあ、軍事作戦だけもそれは簡単ちゃいちゃ語弊がありますけども、まあ、軍事作戦だから、まあ、それはやればできますよね。しかし、それ終わった後ね、新しいものを創造しようという時に、まあ、日本の神道でいう結びとかですね、あるいはお祓いとかね、あるいはもともとは、その善悪二元論ではなくて、もともとは善一元論で、そこに悪が物質の世界から生まれてきてはびこっちゃったんで、それをお祓いの機能が世の中に生まれて、お祓いで常に浄化してるんだと。で、罪には天包み国包みがあると。こういう おそらくその陣立てと申しますかね、方法論がないと、いや、その地上天国みたいなものの運営っていうことは全く不可能だと思いますね。情緒的なことはいくらでも言えると思いますよ。まあいい時代だとかですね、なんかそのね、その聖書の光景みたいなものをこう夢見るってことはいくらでもできますけども、現実にですね、まあ、本当に一人一人が幸せになる世の中を作ろうと思うとですね、今申し上げた昔から日本に伝わってくる、まあ、特に神道が伝えてる真理みたいなものをですね、前面に出して道具として使っていかないと、なかなかそれ難しいと思いますね。というのは、いつまでも敵味方っていう構造から離れないとですね、永遠に戦いが止まらないんですね。とりあえず足切りが終わったと。しかし足切り終わった後はまたですね、戦いになっちゃうんですね。昔の連合赤軍のですね、リンチみたいにですね、 次から次へと敵を作っていかないとですね、運動が止まらなくなっちゃうってことあるんですね。全く無意味なことでありますよね。それからやっぱり敵を味方にすることで進化が起きるわけですから、やっぱり今までは自分たちやってなかったこと、それからできなかったことをできるようにするためにね、未知の世界にどんどん踏み込んでいかないといけない。全然異なるものを結び合わせる結びっていうものがですね、この世の根源なんだと。全く異なるものだからこそ結び合わせることによって新しいものが生まれる、まあ、男と女もそうですよね。その根本原理が分かって初めてですね、未知の未来、何もないとこから無から有を作ることができるわけであります。この原理はですね、あまり世界にまだ浸透していないように見えるんですね。で、これはやっぱりどっかで世界が知らなければならない。日本に伝わってるもので、日本人のものっていうか、まあ、世界の遺産ですよね。まあ、これはとても重要なことなんで、まあ、それはどういう形で世界に広がっていくか、まあ、まだ今のところはわからない。それから、まあ、人々のこの健康についてですよね。まあ、私どもも健康立国とか言っておりますし、アメリカも健康っていうことを始めておりますが、この健康っていうことを最終的に考えるとですね、人間とかこの世の中っていうのはどれだけの潜在能力を持ってるかって話につながるんですね。潜在能力を大いに発揮した時に、どこまで人は、まあ、偉大になれるか、地球も自然も大宇宙も偉大になれるかっていう、これが最大の挑戦になるわけでありますね。ですから、その、まあ、何もね、この資源っていうものはよそから取ってこなきゃいけないってもんじゃないわけであります。全部未来の可能性、資源っていうのは中に眠ってるんですね。自分の中、自然の中、地球の中、宇宙の中、大宇宙の中、全部眠ってるわけであります。眠ってる潜在能力、潜在的資源をどうやって開発して、どうやって思ってるんですかっていうのは、壮大な構想力がいるんですね。今あるものだけでいいと思ったら、もうそれだけで終わっちゃいますから、やっぱりこういろんなものをもう一回引っ張り出してきて未来を作るという、その巨大な構想力がどうしてもいります。発想の広がりですね。それはやっぱり何て申しますかですね、非常に今までのような型にはまる教育では全くダメなんで、限られた分野はね、その限られた手順で学ぶってそれでいいと思いますが、世の中全体のことを見たら、もう法律も経済も、それからサイエンスもね、自然科学も何もね、その境目がなく、全部一体に巨大な、まあ、大宇宙を相手にしていかなきゃならないということになりますから、教育の大会なんかも根本的に変えていかなきゃ、これはもう成り立たないでしょうね。それからやっぱり個人は良くても組織ダメだったら組織は崩壊しますよね。その今だけ金だけ自分だけと、いくらね、地上天国って言ってね、人は立派でありましても、その人がですね、とんでもない組織にね、いたら、それはダメですね。トランプのとこだってですね、要するにアメリカの独立宣言で、とんでも政府を潰す権利と義務が人民にあるってはっきり書いてあるわけですから、要するにとんでもないのは政府だと、人民の方がまともなんだと、まともな人民がとんでも政府を倒して未来を作ろうという、こういう仕組みになってるわけであります。これは一つのひな型でございますから、日本でもですね、とんでも会社、とんでも法人、とんでも政府、そんなもん人民が倒したに決まってるわけであります。だから日本の場合はですね、あんなアメリカみたいに悪党たち粘らないと思いますよ。まあ映画ってこともあるんですけども、まあとにかくアメリカの方は悪党たちは、まあ昔から割と粘る方ですよね。日本なんか一つスキャンダルだったら、自分でどんどん辞表書いて、組むのか散らすようにいなくなっちゃいますよね。最後まで粘るような卑怯な人ってまずほとんどいないのが日本ですよね。だから割と早いんですよ。とんでもないのがね、消えちゃう。とんでもない法人とか組織とか政府が消えるのは実はあっという間ですよ。最後、もぬくの殻になっちゃいますからね、そういうところってね。だからその今、私はなんとなく想像するんだけど、結構横領やってんじゃないの？日本軍の最後と同じですよ。もう戦争負けが込んでくるとですね、上官もね、それから兵もなくなってるから、とにかく持ってるものを自分で横領してね、軍の底から持って逃げちゃった人たくさんいたでしょ。私はああいうことどんどん広がってると思うんですね。やっぱ中にいればいる人ほどね、これダメだって気がついてると思いますよ。すでにもう横領の段階に入ってて、もうこれは世界中、中国ももちろん、そういうところがほとんどじゃないかと思うんですね。もうダメな組織はですよ、ダメな組織や政府はもうすでに横領の段階に入ってんじゃないかなと思うんですね。やがてですから、そうなったらもう決して元に戻るってことはないですね。だから前に進んでいくしかないわけで、でやっぱり一回混沌になって、混沌の中でエネルギーが盛り上がって次の組織を作りますから、次の秩序が生まれますんでね、いきなり次の秩序に 今日から移行するってことはできないんですよ。一旦混沌の中で揉んでね、でみんながこの考えて、でもがく中で次の新しい秩序が生まれてくるってわけでありますから、秩序と秩序の間には一回混沌が入りますんでね、そのつもりでいかないとですね、全部見通しは外れていくんじゃないかなと思うんですね。まあ個人的な混沌と全体の混沌とちょっと違う部分がありますけどね、少なくともなんか混沌はありますんでね、まあとにかく時代は前にしか進んでいきませんので、頑張ることが大事かなと思っております。というところで今日の藤原直哉の日本と世界に一言、時代は前に進んでいくということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。